南ズム朗読の館。
はい、オープニングでもお知らせしましたが、今日は南展作演出した音楽劇ディーバの約束の初日です。はい、キンケロシアター中目黒のねというところで、あの幕が切って落とされているはずなんですけれども、そのディーバの約束という本のテーマ音楽に使ったのがアイルランド音楽です。もともと南谷アイルランド音楽が好きなんですね。何が好きってこうメロディーラインかな、なんか聞くとキュンとなるというか、そういうのってありません？はい、南谷アイルランド音楽の CD は結構手に取って聞いてみると好きな曲が必ずその CD の中から1曲見つかるみたいな、そのぐらい結構、好きです。その中で使う音楽のご紹介を今日はしたいなと思ってます。アイルランドの民謡です。民謡といって、思い浮かぶのはそうですね、日本だとね笛とか竹笛とかでファンファンファンファンファンファンファンファンとかそういうのあるでしょうけれども、まあアイルランドにも、独特の民謡のテーマソングがあって、いろんな訳で民謡だから曲が先にあって、で訳というか詩は後からつけられるみたいな、後世の人がこのメロディーラインが気に入って自分で詩をつけちゃうみたいなね、そういうことが、なされているんですけれども、今日ご紹介する、曲、アイルランド民謡の曲には2つの詩が今のところつけられているんです。それでその、2つの詩を両方ご紹介しちゃおうかなと思ってます。その曲はだから、題も違うんですね。ある人たちはこの曲をロッホのほとりで、ロッホというのは湖という意味なんです。湖のほとりでというふうに訳し、ある人たちはフォギーデューというちょっと、第一次世界大戦を絡めた、戦闘の歌みたいに、詩をつけたという、そういう2種類の詩がついている民謡です。それなので、じゃあ今から2つご紹介いたしたいと思います。まず1つ目はロッホのほとりで、ロッホのほとりで、ロッホのほとりではどこにあるかな、あった、はい、ロッホのほとりで。好きな人に会いに行く気持ちを聞くために、僕は明日去っていく、悲しんでくれるかい。遠い山と花咲く谷間、湖のほとりで、木立を風吹き抜ける、また見られるだろうか。好きな人に会いに行く気持ちを聞くために、僕は明日去って行く、悲しんでくれるかい。私は愛してたアイルランドの兵士を、あの人だけが喜び、私の恋は遥か。私は愛してたアイルランドの兵士を、多分そいつは死んでる、もう会えないだろう。海の上で誰かを抱きしめてるだろう。好きな人に会いに行く気持ちを聞くために、僕は明日去って行く、悲しんでくれるかい。ロッホのほとりででした。これは恋人を待ち続けた少女の歌という、詩がついていました。さあもう一つ、フォギーデューという題で作られた詩もあります。こちらは、かなり深刻です。フォギーデュー。イースターの朝、谷を下り町へ向かう途中で、騎兵隊の列が私を追い越していった。笛も太鼓も鳴らさぬまま、霧の中、アンジェラスの鐘が川になり渡る。戦いの旗がダブリンの町に誇り高く翻る。異国の地ではなく、アイルランドの空の下で死ぬのだ。駆けつける亡者たち。霧の中、野蛮なイギリス軍がやってくる。 闇夜に響く銃声、よろめく富士のアルビオン、鉛の雨の中銃剣にきらめく銃火、一振りごとに捧げる祈り、アイルランドに忠義を、夜明けの霧の中戦いの旗はなお翻り続けた。イギリスがアイルランド傭兵を戦争へ駆り出し、彼らの亡骸は異国の地で葬られる。イースター蜂起の英雄らと共に戦ってくれていたら、彼らの名は我らが受け継ぐ。フェニアンの生死が眠るこの霧の中で、勇敢な者は倒れ、鎮魂の鐘が悲しく鳴り響く。春めく復活祭の季節に命を落とした者たちのために、恐れを知らぬ精鋭たちに世界は刮目した。深い霧の中、自由の光が輝くまで戦いは終わらない。谷間を戻りながら悲嘆に暮れた勇敢な男たちと永遠の別れに、夢の中どこに行こうとひざまずき祈ろう。深い霧の中、土俗を破った栄光ある犠牲のために。だいぶ違う詩がつけられていますけれども、メロディーは一緒です。では聞いてください。フォギー・デュー・シニード・コナー・エン・チーフタンズ。映画に行こうのコーナーです。はい、今日はね、7月下旬から恵比寿ガーデンシネマほか全国順次ロードショーするブレンダンとケルズの秘密という映画をご紹介したいと思います。アニメです。またアイルランドものです。もう今日はね、アイルランド一色ですからね。はい、2009年の、もうずいぶん前なんですけれども、フランス、ベルギー、アイルランド合作の長編アニメーション映画です。でアンシー国際アニメーション映画祭で観客賞、それからソウル国際漫画アニメーション映画賞でグランプリを受賞して、日本で8年越しの上映が決定したというこの映画なんですけれども、いやー、とにかく色が綺麗ですから、皆さん色の魔法にかかりに行ってください。とっても綺麗、なんかアニメーションがこんなに、しかもね、ディズニー映画とかね、アニメの映画でこう私たち結構 3D というか、こう立体的なものにもう今やもうね慣れてしまってるというか、それが当たり前になってしまってるんですね、感覚的に。だけれどこれは 2D っていう言い方あんのかな、とにかく、昔ながらの絵本みたいな、それがこうトコトコトコって動いて、素朴なアニメーション映画なんですよ。だけどあまりに一つ一つの絵が美しすぎて見とれちゃうんですよ。ということでこのブレンダンとケルズの秘密は、宝箱みたいな、もう絵本をそのまんま大画面で見てるみたいな、こう幸せな気持ちになれる映画としてご紹介したいと思います。これはね、ブレンダンという名前の少年の修道士、そうですね、修道院に働いてる男の子って言ったらいいんでしょうかね、まだ修行中の、お坊さんって言ったらいいんでしょうかね、その少年が森の中に迷い込んで森の妖精に出会うという話なんですけども、そんなことを聞いた時点で絵が綺麗だろうなとか思いません？はい、すごく、そんで木々の描き方とかね、あと、人の描き方とかが可愛いというか、統制が取れているというか、とにかくデザイン性に富んでいるというか、そして色が綺麗なんですね。アイルランドの、国のカラーってご存知でしょうか。緑なんですよ。この緑が、いろいろな緑があるっていうのがその映画の、中に出てきまして、でその森といえば緑ですよね。その緑の中にこう私たちも迷い込んでいくような、仕掛けがされています。 それからそのブレンダン君がね、頼りに、厳しいおじさんにしつけられて、修道院生活を送ってるんですけれども、唯一、相手にしてくれると言ったらなんですけれども、いろんな面白い本を読ませてくれている、おじさん、そういう人、頼りにできるおじさんみたいな人に、いろいろ秘密の書というか、敵がこれから、予言の書ですね、敵がこれから攻めてきたらどんな風にしてこの国を守ればいいのかみたいなね、あと森の中にはこんな秘密があるんだよっていう、そういうような予言の書みたいなのを2人で、ブレンダン君とそのおじさんで解読していこうみたいな、そんな話でもあるんです。だからちょっと冒険物語でもあるわけです。それでその森の中で出会った少女はさあ何の化身だったのでしょうというのも楽しみの一つなんですけれども、少女に導かれるようにね、森の中のいろいろな不思議な出来事に巡り合っていくんですけれども、そこがとにかく綺麗な絵で綴られていくので、もうみんな魔法に見てる人たちはね、魔法にかかったようなつもりでずっとブレンダン君の冒険に付き合うわけです。それでその、国、ブレンダン君が修道士の卵として働いているその国は、これもやっぱりアイルランドの歴史をちょっとか鑑みさせられるなと思うんですけれども、他の国から攻められて門を開けざるを得ない状況になり、それで大量虐殺が行われてみたいなところも全部アニメで描かれてるんですね。これはイギリスとねアイルランドの、因縁の戦いみたいなのをちょっとアニメの中にも反映しているんだろうなと思いますけれども、それも、色がとても綺麗に、そこに行くと緑は一切失われ、赤と灰色と黒だけで、戦いを表現するとか、そんなようなとにかく、色と構図とデザインにデザインの美に満ちた映画なんです。それなんで、ぜひ見ていただきたくて今日ご紹介しました。ブレンダンとケルズの秘密、監督はトム・ムーア、北アイルランドの生まれで、今回、次回作はね17世紀の狼の物語なんですって、みたいに、とてもいいアニメーターの監督だと思います。さあブレンダンとケルズの秘密は7月の下旬から恵比寿ガーデンシネマほか全国順次ロードショーしています。見に行ってみてください。レディ